こんばんは、ファーストサマーウイカです。須田まさきさん、お疲れ様でした。今日は激レアさんを見ながら準備してきたんですけど、見てくれましたか？若様がオープンフィンガーグローブをつけてる時に私が挨拶に来たっていう日の回だったんですけど。いや、あれ私、正直、全く気づいてなくて、その話を聞いてから、あ、そうやったんか。ただなんか、意味深に、ちょっと椅子に前かがみになって、なんかちょっと言動っぽいポーズっていうか、なんか、こう、あ、なんか集中されてんのかなみたいな。なんか本番前になんか、こう、意識、精神統一みたいなしてはるんかなみたいな雰囲気やったから、もうさっと、あ、お願いしますって言って、さっと出てたんですけど。まさかそんなことしてるとは私はもう微塵にも思わず、その手元も見れず、見たかったなー、グローブつけてる若様と、後から私も知ったんですけど。激レアさん、なんかすごい、あれ、あの番組私すごい好きで、基本家でその、この日に、家にいるときは、この、化粧とか準備しながら見てるんですけど、あれほんまに行くまでわからないんですよ。台本にも一切書いてなくて、誰が来るかっていうのは。だから台本合ってないようなもん、ペラペラーっていう。他の出演者の方が誰かっていうのがわかるだけで。だからね、たまたまっていうか、なんかテイルズ詳しい井上尚弥選手のいとこの方が今回出てたりとかして、あの番組だから好きですね。ほんまになんかね、手放しでね楽しめるっていうか、なんかある程度台本でも分かってしまってると、こうここでこういうこと言った方がええんかなとか流れ考えてしまいますけど、本当に楽しんでいただいてとしかスタッフさんからも言われないんで、あれ好きなんですよね。だから出るのも好きやし見るのも好きなんですけど、まあやっぱでもオンエアをこうね、今日見ながら、やっぱ若様の前では失敗したくないなって思いますね。別に今回は別に失敗してないですけど、いつも出る時も見てる時も、なんか若様にこいつ面白くないやつって思われたくないなって思いながら、やっぱ見ちゃうな。もうラジオもそうですけど、すごいな、やっぱ若林さんの字幕ちゃんとテロップになるワードみたいな、すごいなと思いながら見てしまうよね。やっぱすごいよね。あとなんかちょっとこう毒っていうか、ちょっと刺す言葉言った後に自分ですごい笑うじゃないですか。あの技術って結構難しいのよ。有吉さんと若林さんはそれが本当にすごいな。全然嫌な気持ちにならないのに面白さだけ残るっていうな、あれプロやな。やっぱりこう酸い甘いを全て吸ってきた人にできる技術ですよね、芸人さんの中でも。いやすごいなと思いながら見てました。よかったら多分 TVer とかで見逃しで見れると思いますんで、ぜひご覧くださいね。で、現在発売中のですね、雑誌ソーダという SODA ソーダという雑誌があって、それの1月号にですね、なんと安田顕さんとの連載、安田顕さんの連載、安田コタハウスというコーナーがあるんですけど、そこでね、なんと安顕さんと対談させていただきまして、ありがとうございます。ベッドイン連載っていうのをね、されてて、いろんな、まあ、ジョン・レノンと野陽子のジョンと陽子のベッドインってあるじゃないですか。平和活動のね、一環でやってらっしゃった。あれをオマージュした、まあ、男女様々なアーティストさんと、安顕さんが一つのベッドに入って、まあ、写真を撮りつつ対談するっていう企画なんですけど、それにね、呼んでいただいて、もう、この企画は前から知ってて、うわ、いつか出たいな、いいなと思ってて、やっとね、今回お話しいただいてめちゃくちゃ嬉しかったんですよ。ちょうど来月17日、12月17日公開の映画、私は一体何と戦っているのかっていうね、映画で共演させていただいたので、その話とか、まあ、音楽の話、ちゃんと私の音楽聴いてきてくださって、 PV とかもご覧いただいて、そこからいろいろ音楽の話もさせていただいたりとか、あとね、このオールナイトニッポンゼロで安健さんがゲリラで電話出演してくださった時のこととかも、まあかなり盛り込んでお話しさせていただいてるんですよ。安健事変の話を安健さんの口から聞けるって最高じゃないですか。私がここで一方的に喋るのとはね、また違った味わいがあるんですけど。でね、まあ、ご存知の方もいると思うんですけどね、なんか、この時に関する、なんか、釣り記事みたいなのが出てたんですよね。まあ、この日、この日っていうのは、まあ、記事になってた日っていうのが、 この私は一体何と戦っているのかの舞台挨拶がね、テアトル新宿っていう映画館で舞台挨拶があったんですよね。で、それが10月の25ですわ。ちょうどオールナイトのこの月曜日の夕方にあって、ほんでその後、移動してホテルに移動して、このソーダの対談をするっていうね、立て続けに日本やすけんさんと同じ仕事やったんですけど、なんかその時の多分、この、まあ、テアトル新宿にいるっていうのが多分記者さんご存知やったんですかね。その時の写真とかが使われてたんですけど、いやー、やっぱ、ネットニュースで、まあ、自分もね、何個かしていただくことあるじゃないですか。ありがたいなと思う反面、褒められてる記事はたまにあるじゃないですか。それは特にね、物申すことはないんですよ。内容的にも。ただなんか、んって思うネットニュースって、ほとんどが間違ってるんですよね。で、今回特に気になったのは、まあ、その、なんて言うんでしょうかね。その、まあ、釣り記事なんでね。まあ、アクセスでね、あの人たち、あの、ご飯食べてはるから、もちろん釣りにかかるのは、ま、仕方ないとして。まあ、仕方なくないねんけど、よくないねんけど、まあ、そういうことは彼らの、ま、常套手段だとして、やっぱね、中身いろいろね、気になったんが、まあ、もちろん写真もそうなんだけど、写真がなんかこの、オフショットっぽい振りで書かれてたんやけど、完全にあの、映画のその映画館から、支度場所から映画館までの移動の時に撮られてて、ちょうど後ろに花園神社がバーンって映ってめでたい感じのところとか、台本を読みながら歩いてるところとかが写真に撮られてたんですけど、だからなんか、その、オフ感の話と混ぜて写真使ってんのも、こう、情報操作やなと思いつつ、中でね、中身でやっぱいろいろ気になったんですよ。記事の中身で。一つ、まあ一番最初に気になったんが、なんて書いてたかな。そのホテルまで多分ついてきてたんですよね、記者の人が。で、まあ、安健さんはジャージ上下でいらっしゃったんですよね、ラフな格好でね。そこに、まあ、安田、なんか、その最上階に近い客室に入っていったって書かれてて、で、安田は上下黒のジャージ姿で。まあ、これは事実でした、そうでした。で、ウイカも緩いパンツ姿と気取った格好ではない。いや、私この日めっちゃオシャレしてってんけど。いや、安健さんに会うから、衣装着るけど、私服の姿も見られるかもと思ったから、一応オシャレしてってんやんか。めっちゃ腹立つねんけど。気取って姿ではないとか言う。腹立つ。まあ、確かにパンツのフォルムは緩かったかも知らんけど。一丁羅のつもりで、その日おろしたての服着てってんやんか。めっちゃ恥ずかしいやん。その記者の趣味じゃなかっただけやん。その、なんなんと思って。まあ、あと他にね、いろいろもう書いてることね。例えば、軽食を取りながらとか、和やかに、なんか、和気あいあいとした雰囲気だったそうです、みたいな。撮ってない。私は、舞台挨拶で食べれなかった、出していただいてお弁当を持って、支度場所を違う部屋なんですよね。別々の部屋で。で、そこでお弁当を食べさせていただいて。ほんで、準備万端で、撮影場所の部屋の方に移って、対談の時はお互いマスクして離れて座って、で、最後の写真の時だけ、ベッドでパシャパシャって撮ってもらったんで、全然和気あいあいと軽食も撮ってない。がっつり、本弁当を一人で食ってましたっていうことで。だからなんでそれを、なんか、さも見たかのように書く必要があるんやろうなっていう疑問ね。知らんことを想像で小説にするわけでしょ、ここをね。あとなんか2時間ほどの取材を終え、二人ともさっと帰られたと思いますっていう。私この日このオールナイトあるから、多分10時ぐらいに終わったんちゃうから、で、だいぶ空くじゃないですか、入りまで。だから私、一人で、それこそスタッフさんも一旦帰ったりするから、ほんまに一人でホテルでゴロゴロして、で、加工アプリで、ずっと自撮りしてた。それとかいっぱいハゲてる。え、かわいいって言ってもらえそうなライティングのところでずーっと、2時間ずーっと自撮りしてたから。全然さっと帰ってない私、長いしてたから、4時間5時間おった、ここに。って思うから、うわ、なんか、こうやってストーリーを作って、さも、芸能関係者から聞いたみたい。誰芸能関係者って。まあみんなね、こうやって表に立つ人は思ってますけど、ほぼ嘘が書かれてたしな。 なんかその取材に行くまでのなんかストーリーも変やねんな。なんか場所を変えて雰囲気のいいホテルで、ホテルの一室で一緒に取材を受けようかという話になったんだそう、みたいな。決まってた、決まってた、だいぶ前から。ここは、場見られてたから。話そうかって。誰が言うたん、その、トレンディー。古いね、なんか。表現が。ほんまに。服だ、ゆるい姿で、気取った姿ではないとか。全部最近のファッションパツパツが気取ってるみたいな先入観やめ、ほんま。ほんまに、ちょっともう、もの、そこじゃ、本当は怒るべきとこそこじゃないんやけど、なんかストーリーの作り方が、なんか気になりすぎてね。だから皆さん、本当に簡単に信じないでくださいね。作り、物語やと思って見てもらうのが一番いいと思うんですけど、まあ、この件で、まあ、これだけでも正直ね、先方、いろんな方にも迷惑、書けるような書き方されてたからね、申し訳ないなっていう気持ちありましたけど、プラスなんかね、やっぱこういう記事になった時に、なんか通りすがりに殴られるみたいなことがあって、やっぱ一応こういうの出た時にどういう反応されてるんかなって、ヤフコメとかツイッターとかで目にすることがあるんですけど、なんかヤフコメで、なんか、安田さん、もう少し選べよとか思ったけど、はめられた。まあ釣り記事なんでね、はめられたって言って。もしあるとすれば、こんなレベルではない、もっといい女選んでくれよな、とか。その、わざわざ言わんでいいのに、付け足して殴ってくるやんか。で、もう一個あったのは、これ、女性の方なんかな。ウイカさんはあまり好きではないので、安田さんファンの私は一瞬ドキッとしました。紛らわしいタイトルですね。ウイカさんはあまり好きではないので。いらんやろ、ここ。一瞬ドキッとしたっていうね、ファンとしてドキッとしたの気持ちすごくわかるけど、好きではないのでって一発鼻チョーンってかすめて殴ってくるし。一番カチンときたのは、ツイッターで、このニュースをね、多分引用みたいなして、よりによってこのキモい歌い方する女を選ぶわけないって。キモい歌い方は全く関係ない。たとえベッドインをしていてことが行われていたとしても歌わないから、その時は別にキモい歌い方でも選んでもええやろ。それはなんやねんそれ。歌い方引っ張ってくんなし、歌わへんわそんなんやってる間にっつってね。まあでも事実ね、ベッドインした状態でね、お話しさせていただいたんでね、 100% の嘘ではなかったかもしれませんけど、その内容はね、もう丸ごとね、ソーダの連載の方にありますんで、ぜひこれを踏まえて読んでもらえたら嬉しいなと思います。なんかいらん殴られ方してんな、こういうのな。はい。まあね、ちょっとね、龍が如くの続編もあるかもみたいなニュース出てたんでね。まあこれをきっかけにね、ちょっと面白かった龍が如くの8。次回作にね、出たいなってずっとラブコール送っているんですけれども、まだ特に連絡はありません。もしオーディションがあるならぜひ受けさせていただきたいです。セガさん、オーディション開催されていらっしゃいますでしょうか。もしよろしければ、本当に書類審査からお送りさせていただきますし、もちろん自分の姿でなんていうおこがましいことは申し上げません。何か、どんな形でもいいので、もしよかったら次回作、関わらせていただきたいなと思います。今回からその、龍が如くのね、制作陣の方がね、変わられて、新体制になって、まあ、スタジオ代表、まあ、制作総指揮にね、横山正義さんという方が就任されたそうです。横山さん、オーディション、参加させてください。現場の空気とか盛り上げるタイプなんで、和気あいあいと、それこそ和気あいあいと軽食でも取りながら、和気あいあいと過ごさせていただこうかななんて思っておりますので、ぜひ何とぞどうかよろしくお願いいたします。はい、ということで今夜はね、ついにね、番組ステッカーもデザインをね、決定して発表させていただくので、最後まで皆さんね、ごゆるりと、よかったらツイッターとかを見ながら聞いていただけるとより楽しめるかなと思いますので、よろしくお願いいたします。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ。改めまして、こんばんは、ファーストサマーウイカです。明けて本日11月30日、もう30日ですか？いいお尻の日だそうです。いいお尻。 もう何をもっていいお尻かどうかは人それぞれだと思うんですけれども、まあこれはあれですね、語呂合わせという、まあ、いいは11月いいで語呂合わせで、30日はまあ月末ということで、お尻の日、まあ、ケツの日ということで、いいお尻の日らしいんですけれども、まあ、私の理想のお尻は、まあ、もちろんプリンとして上がってんのとかはね、こう、弾けそうな、皮がその、なんか、こう、ピッてったら剥けそうなぐらい、プリンとしてる、プラムっていうんですかね。プラム系のお尻は、まあ、いいお尻やなと思いますけど、まあ、私、お尻あんまり自分のお尻好きじゃないんですよね。平たい、どっちかっていうと、うん、四角い、みたいな。お尻鍛え上げたら、お尻鍛えたら綺麗になるらしいんですよね。なんか、なんだっけな、インスタでも尻グラマーみたいな人がおったりするぐらいで、お尻ばっかり上げてる人とか。やっぱね、胸派、尻派とかって言って分かれたりしますけど、やっぱ、なんか、何年を取ったらお尻が良くなってくるみたいなのも聞いたりしますよね。ちょっと私はソールはよくわからないんですけど、皆さんの理想のお尻もね、あると思いますけど、まあ今日はいいお尻の日にちなんで、今夜のメールテーマは、フェチの話です。フェチ。まあ尻フェチもありますけどね。まあ、漠然と、なんかこう、フェチですとかって言われてもこう、何がどういうみたいなところをちょっと聞きたいなと思うんです。それこそ、もともとは胸フェチだったんですけど、尻フェチになりました。お尻のこういうとこがいいとか。まあ別にそういう、まあ外見的な部分だけじゃなくって、仕草とかでもいいし、匂いとかでも、まあいろいろフェチありますよね。言葉、喋り方とかもあると思います。なんか、こういう喋ってる時のリップ。オンってあるじゃないですか。そういうのが嫌だっていう人もいれば、そういうの好きな人もいたりするじゃないですか。いや、フェチと嫌なのって結構ね、同じ数だけいる気がするというか、人が嫌なもん。だって ASMR でしたっけ？食べてる音。あれとかめっちゃ嫌な人いると思うんですよね。私も最初、何が嫌ねん、こうなんと思ってましたけど、意外とその、なんとなく良さが分かってきたっていう、聞いているとね。そういうのも含めて何フェチみたいな、共感されないフェチからちょっと細かすぎるフェチとか、そういうのをいろいろね知りたいので送っていただきたいと思います。受付メールアドレスは fsu@allnightnippon.com fsu@allnightnippon.com。 もちろん番組を聞いての感想もお待ちしております。この番組はスマートフォンアプリのミクチャでも、東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお送りしております。今日はねステッカーもあるんで、ぜひミクチャでも見ていただきたいんですけれども、放送終了後にはミクチャ限定のアフタートークも生配信、全て出し切った後の賢者モードで皆さんからのお悩みにお答えしております。アカウントをフォローしていただいてですね、オールナイトニッポンゼロのねアカウントフォローして、アプリダウンロードしたら誰でも見られますので、ぜひねミクチャでもお楽しみください。それではここで一曲お送りしましょう。仲間由紀恵ダウンロードで恋のダウンロード。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介しますね。テーマメールでーす。フェチの話。ラジオネーム神回のいじめられっ子さん。僕は口元のほくろフェチです。ほくろフェチです。芸能人で言うと、星野源さんや白石麻衣さんの口元にあるほくろがとてもセクシーで大好きです。好きすぎて学生時代は自分で書いて学校に行ってました。わかるなぁ。いいよね、口元のほくろ。でも、下のほくろやんね。口の下とか横とかにあるほくろのことやんな、大体。上下やな、大体。自分で書くとしても下やな。この口の端、笑った時にこう、口端ですよね。あ、星野さん上、ここの、あ、え、モリマンも同じとこにあるの、え、同じとこにあるの、え、めっちゃ自慢やん。すごい。ビジュアルも、モリマンは全体的にちょっと星のフォロワーな、現フォロワーな感じしてますけど、多分気が合う、同じ界隈のファッションをしてる感じもある。髪型もしかり。ほくろまでしょ。自分で書いたんちゃいますよね。ゲイさんのことが好きすぎて。違うんですよね。あ、上も確かに。上のイメージあんまりなかったし、なんか自分で書き足すとしたら大体下に書くんかなと思ったけど。あ、上も確かにあるか。あ、いいですよね。なんかあるんですかね。ほくろって占いでよく言うけど、口周りのほくろってね。あるんですかね。確かに色っぽい。欲しいな。確かに。泣きぼくろと、この口元ぼくろ、二大顔のほくろ、裏山ぼくろやね、ここはね。わかる。目元も書いてたなぁ。今日、ゲンさんのパーカー。ゲンさんとユニクロさんのコラボの。なんか、多分、事務所さんかな？アミューズさんかな？ 送ってくださってありがとうございます。ポーチと T シャツとこのトレーナー送っていただいてありがとうございます。嬉しい嬉しいです。早速来てます。ラジオネーム慎重なスピンさん。僕は女性がラーメンを食べるときに髪をかき上げるフェチです。うなじがちらっと見えるのがたまらないです。はあ、これってよく言うじゃないですか。かき上げるのもいいんだ。かき上げるって前から後ろのことですよね、大体は。束ねるフェチの人もいますよね。ラーメン屋行ったら、ゴム、髪の毛くくるゴムね、くれたりするんですよ。もう、芝、食べづらいでしょう、言うて。どっち縛るフェチじゃないって、なくて、かき上げるフェチなんや。でも、うなじがチラッと見えるのってことは、後ろも？後ろをこうやってかき上げるってことなんかな。何これ、いつから？明治時代ぐらいから、ラーメンが日本に出てきたぐらいからずっと言われてんちゃうこれ。みんな好きやな。やっぱ普段見えてないとこが見えるのがいいの？だってこの子21歳やねんや。慎重なスピン。こんな若い子でもその良さがわかるっていうね。なんなんでしょうね、これ。嫌っていう人いないんじゃないですか？ラジオネーム、メイキングザ道路さん。僕は女子の目線がノートから黒板に向かうのを横から見るのが好きです。ちょっと上目遣いになってしまうとこや真剣な表情がたまらなく好きです。あー、いい着眼点ですね。これはわかる。動作してる時ってこうよそのこと考えてないじゃないですか。他のこと、自分のノートと黒板の往復をしてる。わかるな。それ見てんねや、横目でチラチラ。くー、わかる。私その学校のやつで言うと、船こいでる人眠うなってこうググ首がぐーってなってんのを見るのめっちゃ好きやな。学校の時結構見てたな。特になんか真面目そうな女の子とかが、ぐーん、ぐーんって首なってんの見るのめっちゃ好きやったわ。ラジオネームゴリラさん。僕は女の子が、ん？と言って話を聞き返す時の眉毛フェチです。この時、眉毛がそのまま上に上がる人もいれば、少しハの字になる人もいて、人によって眉毛の動かし方が全然違うので、女の子に話しかけるときはあえてもごもご喋って話を聞き返されるように仕向けることもあります。作詞ね。あ、いいね。このフェチを誘発するっていうのはいいと思います。これすごく、わー、すごい。こう18よ、ちょっとゴリラ、ちょっと高等な手段使いすぎやな。ん？ん？私、ハの字型だな。眉間じわ系やな。あ？と一緒。ん？ん？なんて？うん。ん？何？ん？ああ。キャラクターによって違うね。ん？とか。ん？何？ああ、いろいろあるね。うわ、いいね。これほんまに好きな人の着眼点やわ。これ。いや、すごいわ。いっぱいありますな。いや、フェチね。男性のフェチ。と女性のフェチってまた違うんやけど、さっきのその船こいで寝そうなってんのとかは、私真面目な女の子がそうなってんのがたまらんなーっていうのと、あと、なんやろ、この、パンツがね、食い込むじゃないですか。ちょっとゴムきついやつとかやったらね、これ食い込んだパンツのラインを一生懸命戻そうとしてる手つきとかもすごい好きなんですよね。こう、パン、ね、うまいことこう、パンパンってやろうとしてんのとか。男性のフェチは何でしょうね。まあでも仕事してる様みたいなのは好きですけどね。前も言ったかもしれないですけど、こう、まあこうラジオで言うと、花粉を上げ下げするのとか、あと男性アイドルの人とかやったら、イヤモニっていうのつけてるじゃないですか。あれをこう、いじる、こう、調整するみたいな仕草とか、あとイヤモニしてて、なんか歌いづらいと思ってパッて外す瞬間とか、ああいうなんか仕事に関する作業、手作業みたいなのは結構グッとくることが多いですがね。いやーでも、まあ何フェチといえば、まあちょっと私もね、ヤスケンさんフェチみたいなことをね、ヤスケンさん大好きですって言いすぎてね、あんな記事になってしまったんでね、まあちょっと言いづらいんですけど、ここでお知らせさせていただいていいですか？お知らせさせていただきます。再来週ですね、12月13日の月曜日のファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロは、特別ゲストをお迎えします。そのゲストとは安田顕さんです。あえて今耐えてた、すごいこらえてた。行く前にちょっと我慢して、じらしてた、自分で。ついに、 ついに、このドテラジオに、安田健さんが来てくださいます。ね、あの、安健事変が、去年の4月の末、まあ、始まって、一期が始まってすぐのことだったので、およそ1年半の時を経て、私の、まあ、そしてドテリスナーの皆さんが願ってくれていたでしょうか、夢が叶う日が来ました。いやーちょっともうねお仕事でまあお芝居もそうですしね対談も含めてお会いしてお話しすることにはもう慣れてますけどやっぱこのドテラジオから始まったのでそれがちょっとここでちゃんと叶うっていうのは感慨深いものがありますね。安健さんもその話をやっぱしてくださるしいつか来てくださるんじゃないかななんて思ってましたけどこのねタイミングでいやー、叶ったな、ほんと、嬉しいです。ありがとうございます、ご多忙の中。ありがたいなー。いや、ちょっと、あんまりね、まあ、記事のこともありますし、なんかいろいろ盛り上がってるところで、このゲストが決まったのは、まあ、盛り上がってないねんけど、釣り記事見に行ったらあかんで、お金入って、おまんまの食い上げにせなあかんねんで、私らはなっていうところなんですけど、まあ、もうこれ以上は見ないようにしてもらいたいですけど、まあ、いろんな積もる話もございますのでね、いろいろ聞きたいなと思いますので、ただですね、今回、もちろん、ご多忙の中来ていただくんですが、収録放送になります。安田健さんへの質問などはメールで募集したいんですけれども、締め切りがございます。こちらはですね、12月4日、土曜日12月4日土曜日の24時までにお送りいただきたいと思います。こちらに、お送りいただいた質問やまあメールとか感想とかそういうものを収録の中でお話ししていきたいと思います。ね、ちょっと生放送というのは叶わなかったんですけれども、収録でもがっつりね、お話ししたいと思います。受付メールアドレスは fsu@allnightnippon.com、fsu@allnightnippon.com、懸命に質問と書いて送ってください。安田健さんをお迎えしてお送りする、再来週12月13日月曜日深夜3時からのファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ、お楽しみに。ということでここで1曲お送りします。友坂理恵さんでカプチーノ。
日本放送ポッドキャストステーション。
この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。先ほどのお知らせの中から一つ訂正がございます。質問いや、安田健さんがゲストで来てくださる12月13日の放送の分の収録までに送っていただきたい質問や、まあ、メール、感想、基本的なメールの、受付の締め切りがですね、間違っておりました。正しくはですね、12月3日金曜日の24時まで。一日ずれておりまして申し訳ございません。12月3日金曜日の24時までにお送りください。すいません。申し訳ございません。こちらの日付までにぜひお送りください。よろしくお願いします。ではメール紹介していきましょう。ラジオネーム同じ釜の釜飯さん。1年半前なんとなくこの番組をタイムフリーしたら安田健さんが電話出演はこの番組のピークだと大盛り上がりをしていてそのわちゃわちゃ感に胸打たれそれをきっかけに僕はもっといろんなラジオを聞いてみようと思ったので安田健さんゲストめちゃくちゃ楽しみです。嬉しい嬉しいコメントをしてくれるじゃないか。19歳男子かな。いやーありがとう。確かにね本当に4月始まってすぐに安健さんがこんな電話出演してくれたからほんまにこの番組のピークやと思った。こういうのってこう立て続けてって積み重ねてった中でそういうなんか神回みたいな呼ばれる時が来るのかなと思ったら初っ端で来てもうたからもうこれ終わるんちゃうかと思って不安なぐらいすごい盛り上がったというか嬉しい出来事やったんですけどそれからねラジオにハマってくれた人がいるんやと思うと嬉しいですね。そうやって言ってくれるのありがとう。でもなんか安健さんが来てくださったことによってなんか終わりっぽくなるのも嫌やからね。まだまだこれは夢のまだ 半ばですからね、途中なんで、全然ね、一旦ね、その、一旦まず来ていただいてっていう。もし、すごい事件が起こるかもしれませんしね、収録の中でも。わからないのでね、楽しみにしててほしいんですけど、ラジオネーム、ポポエリーさん。ヤスケンさんゲスト出演おめでとうございます。今回ゲストが決まった経緯は、ヤスケンさんから、映画にも共演したことだし、場所を変えて雰囲気のいいラジオ局のスタジオで一緒にラジオをやろうかという話になったんでしょうか。私も芸能関係者を語って三流トレンディ記事を書きたいと思います。そうなんですよ、実はそうなんですよね、これに関しては。雰囲気のいいラジオ局、確かに日本放送雰囲気いいですよ。場所を変えて一緒にラジオをやろうか。もう素敵なんですけどね、今回に関してはこちらからオファーさせていただきました。はい、ありがとうございます。芸能関係者ってな、どこまでを言うねんっていう話やんな、ほんまに。ラジオネームアミコさん。13日の放送ですが、軽食を取りながら和気あいあいとした雰囲気で2時間ほどのトークを終え、2人ともさっと帰られますか？多分ヤスケンさんはさっと帰られると思います。私は反省会やいろいろなんやかんやすると思いますから、何時間かまたいるかもしれないですけれども。そう、ヤスケンさんも本当忙しい中で、多分むしろここぐらいしか空いてないんじゃないかっていう隙間をね塗ってきてくださるから、2時間ねゆっくり話せるといいんですけどね、まあ、ちょっとまだわからないです。でもそれぐらい本当にご多忙の中時間を割いていただいてるんでね、いやー緊張しますね。ちょっと今からね、和気あいあいとした。でもヤスケンさんでも意外とね、性格がちょっと似てたんですよね。インタビューさせてもらった映画のね告知の中で、いろいろ媒体さんとインタビューの中で、結構せっかちやったりとか、なんかそういう性格的な部分がね結構共通してたんで、なんか私の想像するヤスケンさんとちょっと違ったっていうか、あ、意外とこういう方なんやっていうのが垣間見えたんでね、そういうのが次のねゲストの時にねいろいろ見えたらいいななんて思っているんですけれども、ラジオネームおしゃけは二十歳になってからさん。ついにヤスケンさんがこの番組に来るんですね。ということは再来週は気取った格好はしないということでよろしいでしょうか。気取るよそんな、バチバチにおしゃれしてくるに決まってるやんか。まあそれは第三者から見たら気取ってないようなゆるっとしたパンツ姿に見えるかもしれないですけど、私の中では一丁ら着てったんですから。ほんま腹立つわ、めちゃくちゃ腹立つわ。どうなんですかね、ミクチャがあるんですかね、そこもまだちょっとわかんないですけどね。予定してますかミクチャ、あ、一緒に収録するって感じですか。よかったですね、ミクチャの皆さんもね、ちょっとね話すヤスケンさん見ながらね聞きたいですしね。いや楽しみですね。ヤスケンさんも同じジャージで来てくださるんでしょうかね。同じ、あの時と全く同じ格好っていうのはまたオツなもんですけれどもね。じゃあコーナーに行きましょうか。あ、こちらのコーナーに参りましょう。今夜決定、第1回ステッカートライアウト。番組オリジナルステッカーのデザイン案をリスナーの皆さんから募集しておりました。今夜私ファーストサマーウイカが3週にわたって皆さんからいただいたたくさんのデザインの中から採用させていただくものを決定したいと思います。募集はですね29日の24時をもって締め切っております。応募総数何通でしたっけ、100、応募総数100ちょっと。ちょっとのところはぼやけておりますけれども、100を超える応募があったということで、ほんとたくさんの応募皆さんありがとうございました。嬉しいです。すべてにね、目を通させていただいて、もうほんと皆さん、みんな仕事とか学校とかお忙しい中書いてくれたんやと思うと、もう全部一個一個紹介したいぐらいなんですけれども、ま、あと、すごいね、個性ほんと豊かやね、土手のリスナーはみんな。センスもすごかったですけれどもね、その中から今週新たに届いた作品をね、ご紹介していきたいと思います。ラジオやスマホで聞いてくださってる方のためにですね、ツイッターで同時にデザインをアップしておりますので、まあ、タイムフリーの方もね、こう遡って見てもらえたら、同時にデザイン見ながら聞けますんで、ぜひご覧くださいね。リアタイの人もぜひね、はい、ツイッター開きましたか？ OK ですか？ミクチャの人はね、こうやって見せながらね、喋りますんでね。はい、では、今週の文をご紹介していきたいと思います。ラジオネーム、KTY さん。 ウイカさんのラジオが好きで毎週楽しく聞いています。ありがとう。私もウイカさんと同い年なんですが、アニメ好きとラジオ内でも話されていたので、30歳の同世代が見てきた90年代女の子向けアニメたちで、作成してみました。ということで、こちらですね。ドン。はあ、いいですね。ああ、好きですね、これ。ねえ。丸型でですね、エブリマンデーって言って時刻が書いてあって、ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロとね、まあシンプルに書かれてるんですけど、真ん中がね、その90年代のイラスト、何っぽいのかな、まあクリーミーマミとかなのかな、女の子向け。ちょっとそのレトロな女の子向けアニメのイラストでね、なんか私が着たことない感じの服、なんやデニムジャケットの T シャツでパチンと指鳴らしてるダサいポーズを往年のアニメのダサい任せときなってみたいな時の感じのポージングをしているステッカーですね。かわいいですねこれ、さすが同世代ということで。では続いて参りましょう。ラジオネーム、ペンネームになってますけれども、ラジオネーム、きゆこさん。いつも楽しく聞いています。自分はゲーム会社のデザイナーをしていて、自分のスキルが活かせる企画を募集していると、ぜひ応募したいと思い、大好きなウイカさんを書いてみました。こちらですね。ありがとうございます。ドン！わ！かわいい！こちらも丸型なんですけれども、うまいですね。こういう、なんて言うんですか、エロ本って言うんですが、この水玉で絶妙にポイントを隠してるやつあるじゃないですか。わかります？水玉の穴がくり抜かれたところから体が見えてて、絶妙にトップとかね、土手が隠れてる感じにくり抜かれてんのよね、水玉が。水玉コラっていうのかな。いやー、これ素晴らしいですね。かわいい。ちょっと絵もね、アニメっぽいというか、萌え系のイラストなんですけどもね。うわ、嬉しいですね。ゲーム会社のデザイナーをしてるってことは、プロの方ですね。プロからも続々と届いておりました。ありがとうございます。続いていきましょう。ラジオネーム、二条でもクリエイティブさん。一瞬だけ話題になった、ペペのモチーフを、なぜかロケットか、深夜ラジオにも共通する夜空と宇宙に浮かべてみました。謎すぎる。ステッカーは、素直に水平に貼ってもいいですが、自分の思うがままお好きな角度にそそり立たせられるのがポイントです。ということでこちらです。でん、あ、うわ、めっちゃいいじゃないですか。これはね、まあ夜空の中にペペローションがロケットに模されてるんでしょうね。ロケット風にペペローションが飛んでいて、まあ、ファーストサマーウイカの、まあ、土手のロゴだったりとか、時間が書かれていたりとかしてね。多分、オールナイトニッポンゼロのゼロをマイクでも表現してんのかな、これは。で、このマイクがちょっとか、なんとなくいやらしい形にも見えるというね。うわぁ、芸が細かいですね、これ。で、NASA みたいな感じでね。ウイサって書いてあったりとかね。あー、わ、すごいアイディア。いいですね。これ、ペペのところだけのステッカーでもいいぐらいね。ペペの形もいやらしいもんね。いやー、すごいですね、皆さんのアイディア。続いていきましょう。ラジオネーム、ムチラブタキムチさん。最近姿が見えないあの人形をウイカさんっぽくデザインしてみました。僕はデザイナーでも何でもないただの素人で、デザインソフトを持っていなかったため、表現さんソフトのマイクロソフトエクセルを使って作成しました。マジで？ウイカさんのきらびやかな長髪を再現するのが難しかったです。え？エクセルで作ったのどんなんでしょうか？こちらです。ドン。すご。すごくないですか？あのね、あの人形いたでしょ？あの四十八手をやってくれてる、あの、ほとんどの人が知らないインスタが、番組インスタがあるんですけれども、最近は私の写真が上がってますけど、昔は、あの、この、デッサンとかの時に使うね、人形が四十八手を紹介してくれていたんですが、その人形に私の髪型がついていて、ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロっていうのがね、これ、でもエクセルで作ったって言われないとわからないし、エクセルでこんなにかっこいいの作れるんやね。すごいな。マイクとかこの人形とかどうやって描いたん？どうやって描いたんやろ？すごいですね。才能あるよ、ムチラブタキムチ。いつもメール送ってくれるけど。 いや、プロじゃないって言ってるけど、こんなんできないよ。すごいね。色味もめっちゃおしゃれ。うん。うわぁ、みんななんか、はがき職人ってさ、なんかいろんな才能あるんすね。すごいね。私のことよく分かってくれてんのかな、やっぱ普段聞いてくれてる人は。次行きましょう。ラジオネーム、ナオリンさん。細長いお札みたいなステッカー欲しいなと思い作ってみたところ、派手で縁起の良さそうなデザインができました。ウイカさんのオーラで、悪霊退散、良縁祈願できそう。パソコンに貼ったらいい仕事を呼んでくれそうです。ということですね。ナオリンさんのデザインはこちらです。うわお、めちゃくちゃいいじゃないですか。説明にもあったように縦長なんですけれどもね。なんかまあ、キョンシーとか、ちょっとチャイニーズな世界観でね、書かれていて、確かに縁起良さそう。私の写真を多分これはトレースしてくれてんのか、土手の刻みたいな書いてあってね、時間とか番組名、名前も全部わかるように書いてますね。これはいいですね。最近縦長のステッカーやったら、スマホのケースとね、スマホの間にね、挟んだりね、スマホに貼ってくれてる人とかもいるしね。うん。いや、これもいいですね。色味も。すごい好きですね。ありがとうございます。じゃあ次行きましょう。ラジオネーム、レンコンメリケンサック。ラジオネーム、レンコンメリケンサック、サムライダー、ガグビー。いつものハガキ職人たちの連名で来てます。どういうことですかね。前回、前々回にエントリーされたサムライダーさんとガグビーさんのステッカー案、デザインラフのままではもったいないかなと思い、お二人に許可をいただいた上で、三人のアイデアを合体させてステッカーのデザインをしました。サムライダーさん、ガグビーさんのお二人のアイデアを合わせつつ、最大限のリスペクトを込めた番組タイトルのデザイン、前髪。10本のう、イカゲソで作る FSU ANN0 などをブラッシュアップしました。ということで、3人の連名になるんでしょうか。こちらですね。レンコンメリケンサックの。ちょっと待てよ。確かにありました。これ前のやつパッと出たらいいね。天下の背景でって言った、FSU と、適当に赤白が逆に書かれてるやつと、イカのやつがあったんですよ。あ、こちらですね。この伝説の、もうね、二人ともあれなんですよ。ノートに鉛筆で書いたみたいなね、デザインでね。いや、まあ、スピード感はええねんけど、クオリティとして、どないやねんっていう、ちょっと、まあ、わらけたやつがあったんですよ。それを、なんとブラッシュアップしてくれたんですよね。いやー、さすがやな、レンコンメリケンサック、目の付けどころが。ちゃんとみんな成仏させようと思ってね。ただなんかな。レンコンメリケンサックのやつ、より気持ち悪くなってんねんな。色味もね、より天画感とか出てて、いいねんけどな。すごいな、この、やっぱこの鉛筆が綺麗なタッチになると、より、すごい、あ、でも、足がね、足でちょっと文字をね、表現したりとかね。FSU、オールナイト、ANN0 とかか。すごいね。うん、芸が。いやー、これ、見たんかな？サムライダーとガグビーは。送ったんかな？完成したやつ。いやー、ただ、いや、そうやな。これ、元の、これはガグビーのやつか？元のイカがね、味が出すぎてんのよね。もう、スルメなってんのよ。めちゃめちゃ味濃いねんな。これも捨てがたいよなぁ。いや、でもすごいね。なんか合作とか嬉しいよね、これ。うわ、以上ですか。はい。この後ですね、ちょっとステッカーに採用させていただくデザインを決めていきたいと思います。今からちょっとずつ選考に入っていくんですけれども、一旦 CM に行きたいと思います。いや、皆さん改めてありがとうございます。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メールは行きますか？もうステッカー行っちゃっていいですか？ではですね、第1回ステッカートライアウトのノミネート作品を振り返っていきましょうね。もう、ノミネート作品だけでも、かなりもう20近くね、あるんですよ。いや、本当に100個の中からやっぱ選んでくるっていうところでね、もう本当にもう惜しくもちょっとここに上がれなかったのもたくさんあるんですけど、いやー、ちょっとね、どうしようかね。まあ、 なるほどね。エントリーナンバー1番のね、ミモさんの可愛いね、ちょっと、バニーキャバクラみたいな感じのファンシーなお店っぽい感じも、これもすごい可愛かったし、エントリーナンバー2番のね、ロップチョップの、これも顔似てんねんな。いや、すごいですよね。あと、これな。これエントリーナンバー3番の3番目の天使の恥骨のやつ、中学時代の私をイラストにしたっていうね、やめてくれ誰もわからん、これ一瞬スタッフさんにおるんかな、こんな人がっていう感じになるじゃないですか。いや、いいですよね、これも。あとねあとさっきのがね、エントリーナンバー4番が天下の天が許可取らんでええんか知らんけどね、これサムライダーのやつとかね。あとこれね、これもかっこいいよね、エントリーナンバー5番朝水さんのやつね。この変えて文字をね変更してくれたやつもすぐね送ってくれました。これもかっこいいよね。あとこれ個人的にすごい好きやな、ラジオネームしめさばさんのなやつな、これなあ、これいいよね。あともういっぱいあるよ、朝水さん。そう、2つ送ってくれてるんだな。でこのね、漫画っぽいね、パンパンパンダさんのやつね、ドテって書いてるやつ。やっぱこのドテとかがこうドーンって分かりやすく書いてるのとかね、いいよね。あと、ね、結構2枚ずつ送ってくれてる人とかもたくさんいたよね。ラジオネーム父親の前歯さん、まあ、父親の前歯1本しかないさんとかがね、ラジオネームとね相反してめちゃめちゃかっこいいねイケイケ女のね私で書いてくれてたりするんよね。いや、あと、左利きのペテンさんね、このちょっと可愛いベティちゃん風のやつがあったりとか、さっきのガグビーのイカね、もうイカ枠があるよこれはこの鉛筆で殴り描いた、もうイカ枠と呼ぼう、このイカ枠ね、さっきの FSU しっかり。あ、これも良かったですね。エントリーナンバー12番の宮古 UFO さんのね、この雑居ビルの看板みたいになっててね、下がサボラケってなって、ちょっとラジオの感じもちゃんと分かりつつ、おしゃれなね、夜っぽさが出てますよね。で、ここからが今日ですね、KTY さんのアニメ風、90年代アニメ風、雪ゆこさんの水玉。きゆこさんね、二つ送ってきてくれてたんですよね。かっこいいバージョンとね、水玉じゃないやつとかね。あと、これはあれですね、ペペローション2条でもクリエイティブさんの、ペペローションと、エクセルアートのムチな豚キムチ。ほんで、チャイニーズな感じのナオリンさんの縦型のやつと、3人合作の、レンコベルキサクサムライダーガグビーの。いや、これすごいわ、マジで。なんかかっこいいよね。まあ、みんな普段送ってくださってるね、ラジオ、まあ、社会職人の人たちですけど、なんか、わかる？アニメの、なんか、コナンとルパンがコラボしたみたいな、なんかちょっと、みんな、違う作品のところから、なんか集まってきて、なんか、オールスターみたいな、夢の共演みたいな、そんな感じがして、ちょっと胸熱ですよね。いやー、ちょっと、いや、見たんですけど、どうしようかな。ちょっと、さすがに、まあ、20近くあるとこから、ちょっと、一個には無理かも。こう。いやー、三つぐらいにしてもいいですか？三つ。三つやったらいけますか？大丈夫です。かっこいい。大丈夫です。予算とかいろいろ含めて大丈夫ですか？わかりました。じゃあ、三つ決めたいと思います。どうしようかな。ちょっと三つに絞るにも時間がかかるんで、先に曲行ってもいいですか？じゃあ曲のかかってる間に決めたいと思います。どうしようかな。はい。じゃあ曲紹介しますね。鈴木蘭蘭さんで泣かないぜ。お送りした曲は鈴木蘭蘭さんで泣かないぜでした。今日は女優さんが出していた歌シリーズでお送りしました。ちょっと決める前に一旦メール読みますね。ラジオネームアルミカンさんから。ラジオリスナーの方ってなんでこんなことできるのっていう特技を隠し持っている方が多すぎませんか？100ちょいのアイデアを送った皆さんのオリジナリティと行動力にひたすら拍手です。同じくです。もう本当にすごいよ。まあ、ラジオリスナーは基本テーマメールとリアクションメールを送るから、その特技を披露する場所がないから知らないだけなんだけれども、みんなすごいよね。それこそ普段イラスト描いたことないですっていう人もたくさん送ってくれたのよね。本当に全部紹介したいぐらいめちゃめちゃかっこいいのもいっぱいあるのよ。 はい、ラジオネームテリオさん。合作もめちゃくちゃいいですが、そもそも天下の模様すぎて公式さんに怒られないか心配です。それはそう。なんか撮ってはるんですかね、なんかああいう特許じゃないけどそういうやつ天下カラーみたいになるんですかね。まあまあちょっと青の方やったらいけるかな、どうなんでしょうね、色変えたらいいのか。いやーでもみんなすごいなー、いやーどうしようかなー。いや、はい、でもお待たせしました、決めました。皆さんご準備よろしいでしょうか。3つ私は選ばさせていただいたので一つずつねご紹介し、発表していきたいと思います。それでは発表します。第1回ステッカートライアウト応募総数100何通からの中から100ちょいの中から番組ステッカーに採用させていく、いただくデザイン、まず一つ目は、エントリーナンバー13番ラジオネーム KTY さん、パチパチパチ、おめでとうございます。今日今回の回で紹介させていただいた、90年代アニメ風のステッカーということでね、こちらを選んだ選考理由としてはですね、私の顔も似ているし、なんかパッと番組名が何かわかるとか、時間もわかるし、なんかその、任しときやの感じ、その明るいポップな私のラジオをこう、なんかいいところをね抽出してくれてる感じがすごくして、でなんかこうアニメっぽいのがすごく可愛いなと思って、はい、選ばさせていただきました。いや、ありがとうございます。これはもうできたらすぐ貼りたいぐらい、いやすごい素晴らしい完成度で送っていただきました、ありがとうございます。はい、ではそれでは二つ目を発表したいと思います。ステッカートライアウト採用させていただくデザイン二つ目は、こちらです。エントリーナンバー18番ラジオネームナオリンさん、パチパチパチパチ、これも今回ですか。はい、こちら先ほどね お話しした、ご紹介した縦型のちょっとチャイニーズな上海テイストな縦型ステッカーとなっていて、こちらも、まあ、時間とか番組名、そして私の名前がバンって書いてあってですね、私の写真をトレスしたものもあったりして、すごくね、縦型でもこのデザインの感じってあんまりよそで見ないなっていう印象があってですね、しかもなんか流行ってるじゃないですか、チャイナテイストがね。いや、すごくいいなと思って、私の趣味、ドンズバな感じがして、すごく良かったので採用させていただきました。ちょっと色味が似ちゃってはいるんですけれども、先ほどのと、なぜかね、ピンクが強いんですけれども。まあ、まあ、こういうこともありますね。決してピンクだからといって選んだわけじゃないんですけど、たまたま色味は被ってしまいましたが。では、ラスト最後ですね。番組ステッカーに採用させていただく、三つ目は、こちら、エントリーナンバー12番。ラジオネーム、みやこ UFO さん。ありがとうございます。こちらはですね、雑居ビルの、まあ、お店、スナックとか、ラウンジの看板を模したステッカーとなっているみたいなんですけれども、朝ぼらけがね、下の方に若干見切れているんですが、ここだけちょっと気になります。ここだけちょっとどうしようかな。朝ぼらけ、がちゃんと文字入ってるバージョンを送ってもらうっていうのをちょっと検討したいんですけれども、朝ぼらけんとこだけ自分で切ってね、別で貼ることもできるし、これだったらこう、ステッカーバーンってやって切って4枚楽しめるのではというね、ことも、ドテチンドテガールのとこだけも使えるのではなんて思ったりとかして、あとこの看板風っていうのもおしゃれですよね。夜っぽいイメージも残しつつ、いやー、絵がないものもいいかなと思って、こちら選んで、選ばさせていただきました。もう本当に、惜しくも、ここまで本当に、全部良かったから、ほんまにすごく悩んだんですけれども、まあ、選ばさせていただいて、今回の中でですね、一応スタッフさんにも、なんか、どれがいいですかみたいな感じでね、聞いたんですよね。ほんなら、スタッフ枠で人気一番高かったのは、このエントリーナンバー5番 ラジオネーム朝水さんの、まーってなって私が竹藤みたいなポーズで、多分土手とまーとか全部いろいろかかっててね、黒に金でシンプルな、かつおしゃれなやつ。これすごく人気でした。やっぱ貼りやすそうだっていう貼りやすいしかっこいいしっていう意見があってね、これもかなり悩みました、私の中では。はい。あともう一個は、あの、ハンコにさせていただきたいなと思ったのは、この顔のファーストサマーウイカっていうの、文字でね、私の顔を作っているラジオネームしめさばさんのものもね、かなりこれハンコにしたいな。消しゴムハンコこれで作らせてもらおうかなと思うぐらいすごく可愛く、これもすごく悩みました。他もすごくほんまにみんなありがとう、もう全員にもうハグしてチューしたいぐらいなんですけれども、ちょっとね3つ選ばなきゃいけないというところで、であとちょっと、ここからは惜しくもこのノミネートはもう外れてしまったんですけれども、ちょっと紹介したいなっていうのがたくさんあったので、ちょっとこれですね、ラジオネームしめさばさん、あれしめさばさっきの、あれやね。あの、顔のやつか？この、あ、そうだ、ハンコにしたいって言うと、このしめさば、まさにしめさばの、がもう一個送ってくれてて、モリマンこと作家、宮森さんの、ひらめきステッカーですっていうのを送ってくれました。めちゃくちゃ出来ええやん！めちゃくちゃ出来いいんですよ。これも、これツイッターにあげてんのかな？わかんないですけど。宮森さんがね、覗き見カメラみたいな NHK さんの100カメで、はっ！ってネタが降りてきた瞬間を捉えたイラストなんですけど、これめっちゃいいじゃないですか。アップリケにしてジーパンに塗り付けや、これ。めちゃくちゃいい。ね、かわいいですよね。ね、これなんか、その選考外のところにあって、これいいじゃないですかって、いや僕がこれを入れるのは違うかなと思ってとかって言って、ちょっと照れながらも喜んでたんでね、ちょっと紹介させていただく。すごいですね、しめさばさん、いろんなパターン作れる人なんですね。いや、これのウイカバージョンも見てみたかったですけどね、このタッチのね。あとですね、これはどうしても紹介せざる、紹介どうしようかなと思ったんですけど、イカ枠がね、あと何個かあったんですよ。イカ枠というのは、まあ、ノートに殴り書きした鉛筆系のやつなんですけど、ラジオネームラッキーマップさん。僕には何もありません。けど、絵は描けます。ウイカさんの土手ウイカをマイクで隠したステッカーを考えました。ワンポイントで、オールナイトニッポンゼロのゼロを、ウイカさんのイメージが夏なので太陽にしました。ということで、こちらです。イカ枠。なんか、それこそノートにね、私のちょうどバスト下あたり、溝落ちあたりから下半身書いてくれて、ちょうど土手のところにね、マイクが書かれてるんですけど、なんかウエストのところに謎の線が入ってたりとか、あとそのオールナイトニッポンゼロのゼロのところをね、太陽にしてくれたって言うんだけど、それがなんか、イボみたいやねんな。かわいいねんけど。あとすごい丁寧にね、下書きしてペン入れしてくれたんやろうけど、その下書きの線をね、消そうとして消しゴムでね、消した時にペンが滲んでもうてんねんな。ファーストサマービヤーってなってね。すごく努力のね、跡が見えてすごく良かったんですけど、このマイクのね、網目の部分、ボツボツの部分がちょうど土手のところと被ってね、穴だらけの土手みたいでね、それもまた何とも言えん。何なんでしょう、これ。ちょうど線の下からだけ色ついてるしね、薄く。いや、不思議な絵。いや、イカ枠です、これは。選ばれることはなかったですけど、ちょっと紹介はしたかったですね。で、もう一つイカ枠があってですね、ラジオネーム、トンネルトメさんから。絵の下に隙間ができちゃったので、当たり障りのないことを書いておきましたっていう、何かなと思ったら、こちら。すっごいなんかね、アスファルトのコンクリの上に紙敷いて鉛筆で書いたんかなっていう渋い、ハリスナオさん風の私の映画があって、で、上にファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロって書いてんねんけど、これもなんか縁取ったり取らなかったりして、すごく統一感がなく、で、その下の空いたスペースに当たり障りのないことを書いておきましたって言ったら、冬も好きって書いてあるね。まあ当たり障りないけど、これはすごく良かった。これはね、結構、ちょっと私、心揺らいだんですけど、まあ、イカ枠からということで。はい、というね、本当に様々な、 種類のものを送っていただいて本当に嬉しかったです。なので今回はですね、ちょっと私がもう独断で選ばせていただきました、これナオリンさん、 KTY さん、宮古 UFO さんのこの3枚を3つを採用させていただきました。出来上がったらね、またお知らせさせていただきたいと思います。何かこうハガキ送ってくれたりだとか、何かの形でね、皆さんの手元にね、届けられるようにもね、したいなと思いますけど、販売をする予定ではありませんので、そこはご了承ください。でね、ちょっと今回こんなにたくさん送っていただいたんで、ちょっと何かしら私も、まあ、お礼と言いますか、ちょっと感謝の気持ちを表現したいなと思っております。まあ、数が数なんでね、もう、もちろんどうしようかな。パターンね、私物の、まあ、脱ぎたてのパンツとかを送ってもいいかなと思ってたんですけど、まあ、ちょっといろいろ考えて、お礼の方も、お礼というか、感謝の気持ちを伝えさせていただきたいなとも思っております。もう、このステッカートライアウト、ノリで始まった企画でしたけど、こんなにたくさん応募いただいて本当に嬉しいです。たくさんね、こうやって聞いて、なんか私のラジオのために、番組のために絵を描いてくれた時間とか、それだけでも本当に嬉しいです。皆さんちょっとね、選ばれなかったものも、画像で多分皆さん見れると思うので、ツイッターの方も見ていただいて、いや、本当に改めてたくさんのご応募ありがとうございました。いや、嬉しいね、本当に。いや、家の壁に貼ろうかな、全部印刷して。いや、嬉しいわ。ありがとうございます。
性格の悪い遊び。
リスナーの皆さんが密かに楽しんでいる性格の悪い遊びを教えていただきます。それでは早速紹介していきましょう。ラジオネーム、欲しいものは欲しいもさん。めちゃめちゃ嫌いなバイトの先輩からよくシフト変われない？と LINE が来るんですが、その変わってほしい日の当日に、すいません、 LINE 見てませんでした、ちなみに変わらないです、とギリギリに返信して期待させておいて断るという遊びをしています。ひどいけどわかるな、これは嫌いな先輩だからな。好きな先輩だったら絶対やんないもんな、変わりますよとかごめんなさいってすぐ返してあげるもんな。いいよね。でも絶対なんかもう嫌いな時点ですぐ他のやつにも複数送ってるからな、いいんだよな、やってもいいんだよな、これはね。くー、悪い遊びだなマジで。続いて参りましょう。ラジオネーム、不透明人間さん。レジでバイトをしているんですが、カップルの男性の方が2人分の会計をしようとしているのに、ダメだよ払うよと一銭も出す気がないのに財布をゴソゴソしながらもたもたしている女性に、お客様がお支払いされますか？と聞いて、支払う意思のないことをはっきりと口に出させる遊びをしています。悪いな。悪いなんて言う？お客様がお支払いされますかって言ったら、違いますって言う？言える？出す、ダメだよ払うよって言ってる時から、払いません、いや違いますって言える？言えないよな。払いますって言っちゃったら、男の方も、本当？ってなっちゃうしな。悪ーい、悪ー、超悪じゃん。くー、今週は以上ですか。ありがとうございます。なんかこのコーナーやると元気が出るね。すごくみなぎってくる。性格の悪い遊びでした。
日本放送ポッドキャストステーション、
ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れのお時間です。この番組はラジコのタイムフリーでもう一度聞くことができます。ぜひね、シェア機能でお友達におすすめしたりとかしてみてくださいね。メール紹介します。ラジオネーム、リリックさん、ガグビーさん、レンコンメリケンサックさん、サムライダーさん、今度は3人で肩を組んでディレクタートライアウトの面接会場に乗り込んでください。ウイカさんの推薦枠として入社できるかもしれません。なるほど。3人一組で来るん。イエス、どんぐり、RPG みたいな感じの、私は印象があるんですけど。 ちなみにね、ディレクタートライアウト、今回はもう締め切ってるんですよね。残念でした。次回ね、あればぜひね、3人で。いや、3人ディレクターになりたいかどうか分からへんけど。いや、いいですよね。ちょっとね、ディレクタートライアウトの方の行方もね、楽しみですけれども。いやー、よかったな。合作もよかったよ。ラジオネーム東北自動車道さん、ステッカートライアウト、ガチ枠もイカ枠もとても面白くて芸術の秋にふさわしい企画だったと思います。確かに芸術の秋やね。これからステッカーをもらえるように頑張ってメールを送りたいと思います。いや、そうですね、3種類ありますしね、コンプリートも目指せるし、もしかしたら当たりか外れかわからないですけど、イカ枠が入ってくる可能性でゼロじゃないですよ。それは私も知らないところでね、スタッフさんが勝手に印刷してるかもしれないですし、イカ枠やからステッカーじゃなくてももう印刷した紙でもいいかもしれないですね。派手もしないけど、しおりみたいな状態でもね。いや、イカ枠よかったな。こういうのがあるからいいよね。ラジオネーム、欲しいものは欲しいもさん、ウイカさん、最後に最後にお願いです、ガグビーさんの描いたイカのお顔を見せてくれませんか。いや、そんなみたい？いや、でも確かにこのイカ枠のね、イカガグビーが描いてくれたイカは、顔似てんのよ。私の顔に。ちゃんと似てんの。しかも、ANN0 の0を手でやってるっていうところとか、ちゃんとしてんねんで。意外とね。確かにちょっとこれ、夢に出てきそうですね。これの絵文字を作ってほしいよね。これどうす、これなんかのインスタのさ、自負画像で作る？なんか、ちょっとね、なんとか、ちょっと夢に出てきそうなんですけど、いや、嬉しいです。たくさんありがとうございます。この後4時30分からは、上柳正彦さんの朝ぼら明けをお送りします。あのステッカーの朝ぼら明けのところは、一本入れた方がいいですかね？朝ぼら明けという名前をステッカーに入れさせていただいてもよろしいでしょうかっていうね。まあ、それでめっちゃあかんって言ってくることは多分上柳さん的にはないかなと思うんですけどもね、どうでしょうか。ちょっと一応後で店にね、お店に行きたいなと思いますけれども、でこの後はミクチャでアフタートークもございます。今日はね、ミクチャで見てくれた人も多いかもしれません。賢者モードでお悩みにお答えしますので、ぜひこちらもご覧ください。いやー、どうしようかな。なんかちょっと今まで送ってくれたやつね、なんかどうにか成仏させたいんで、あとで写真でも撮りますか。ちょっと一緒に写真とか撮って、あのね、大きく拡大したら見れるような感じで、ちょっと記念撮影したいなと思います。本当にたくさんの応募ありがとうございました。それではまた来週。バイバーイ。